おはようございます。いよいよ12月を迎えました。クリスマスの日まであと3週間ちょっとです。慌ただしく過ごしてしまいそうになってしまいますが、今年も主のご降誕をお迎えすることができる、その喜びを日ごとにかみしめながらご一緒に教会の歩みをさせていただきたいと思います。けれども今日の聖書箇所は、聖書教育史に沿って学んでいますけれども、直接にクリスマスに関係する箇所ではありませんよね。むしろ福音書に記されている最後の場面、復活されたイエス様と弟子たちの出会いの箇所です。けれども週報にも書かせていただきましたけれども、この箇所を今日味わうことができることは意味があるなと思いました。改めて問うてみたいことは、クリスマスとはどういう意味がある日なんでしょうか。ある牧師先生がこのようなことを語っておられました。クリスマスとは私たちが新しく作り変えられる日だと。これは深い言葉だなと思わされたんです。でそして本当にそうなんだなと思いました。確かに毎年祭祀期のようにクリスマスは巡ってきますけれども、この時を何かクリスマスらしい雰囲気を味わうことで終わってしまったらもったいないですよね。クリスマスの光というものはあまねくこの世界を照らすとともに、その光っていうのはまるで鋭い矢のようにして私たち一人一人を貫く、そういうものでもあると思います。そしてその光に貫かれたものは羊飼いのように、または東方の博士学者たちのように新しく人生が変えられていくんですよね。ではその作り変えられるっていうことはどういうことなのか、それを今日のテキストは語ってくれているように思いました。今日のマタイ福音書の箇所は、復活された主イエスが弟子たちと出会ったところです。で読んでいただいた28章の、まず16節はこう書いてありましたよね。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。この弟子たちなんですけれども、十字架の場面ではみんなイエス様のもとを離れてしまった者たちでした。そしてイエス様は本当にずっと弟子たちが付き従ってきたこのイエス様がわけですけれども、こともあろうにその当時の権力者たちや宗教者たちの手によって裁判にかけられ、死刑判決を受け十字架の上で殺されてしまったわけですよね。で、弟子たちからするならば、その十字架の前の日には杉越の食卓、死の晩餐を一緒に囲んでいたわけですよね。でそしてその食事のすぐ後にはイエス様は夜の闇の中でゲッセマネの園で祈っておられる。でその場所に弟子たちも同行しているんです。もうそのあと短い時間の中で状況は急変して、あれよあれよという間に死であるイエス様は死んでしまった。自分たちはといえば逃げてしまった。このことはもう想像を超えるショックだっただろうと思います。自分たちがこれまでイエス様に付き従ってきたことは一体何だったんだろうか。自らの不甲斐なさ、弱さというものにもう絶望的になっていたのではないかなと思います。けれどもそれで終わりではありませんでした。終わりと思えるところから 始まる物語があったんです。でそれが復活された主との出会いです。でも最もこのことが起こったのは、弟子たちがこう出会う前にはですね、この福音書を読んでみますと、まずはこうマグダラのマリアともう一人のマリアがイエス様が葬られた墓の前で朝早く弟子たちに、主が死者の中から復活されたことを伝えなさい、主は先にガリラヤに行っていると告げなさいっていう主の天使の声を聞いたからなんですよね。そしてこのマグダラのマリアともう一人のマリアは走っていきました。で同じこの28章のちょっと8節から10節の部分をちょっとお読みしてみます。こう書いてあります。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていた。おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。復活された主にまず出会ったのはこの女性たちです。そしてこのマグダラのマリアたちが、まあ、こう橋渡し役になって、弟子たちはガリラヤの山にこう行ったんですね。弟子たちは最初、マリアたちが一体何のことを言っているのか把握でできなかったんじゃないでしょうか。でもそれでも彼らは山に行きました。でこれが大事なことかもしれないなって思いました。弟子たちは内に閉じこもることなく告げられた言葉に従ったんです。そこで復活された使徒との出会いが起こったんです。でこの時のことをこのマタイの福音書の、まあ、17節以下ですねのところを見てみますと、16節以下のところを見てみますと、11人の弟子たちはって書いてあります。でマタイは他の福音書に書いてあるような個人的な弟子と復活の人の出会いの描写はしていません。例えばヨハネ福音書にあるようなペテロとイエス様、トマスとイエス様というような個別の出会いは書かれていません。まあ、マグダラのマリアのこと書いてありましたけれども、でもそれもマタイでは他のマリアと一緒の出来事として書いてあります。言い換えるとマタイは群れ、個人でなくって群れに現れた主のお姿を書いているんです。信仰の共同体、つまり教会というものをいつも念頭に置いているようです。しかしマタイはまたこの信仰共同体、すなわち教会に集められた者たちが、では揺るがぬ信仰を持っていたのかというと、そうは理解していません。この17節にはこう書いてあります。そしてイエスに会いひれ伏した。礼拝捧げたんですよね。でもその後で、しかし疑う者もいたと記しています。私はこの言葉は必ずしも疑うことが悪いと言っている言葉ではないって思うんです。皆さんどう思われるでしょうか。疑うっていうことは問うっていうことでもあるのではないかって思うんです。誰かが言うからそのまんま鵜呑みにするっていうのは妄信ではないでしょうか。自分にとってこの方とは一体誰なんだろう、この復活という出来事は一体何なんだろうと、こう自分で考える、自分の頭で問うて、そして神様にいわばこう体当たりをしていく。でそのことが神様、イエス様との 私たちとの関係をこう築いていくものだと私は思うんです。ちょうど旧約聖書の創世記でヤコブがこの天の御使いとこうがっぷり四つに組んで、こう私を祝福してくださらないならばあなたを離しませんってこう組み打ちをしていますよね。でそういうようにこう真正面からぶつかっていくっていうことがある意味こう疑い思って神様にこうぶつかっていくっていうこととも共通することだと僕は思うんですけれども、ここでイエス様は疑いを持った弟子たちに対して何にもおっしゃっていません。マルコの福音書では少々描写は異なるんですけれども、16章マルコの16章の14節にはですね、その不信仰と頑なな心をお咎めになったって書いてあるんですね。まあ、ちょっとイエス様、非難というかね、ちょっとお咎めになったっていうんですから、そういうふうなこともあるんですけれども、でもね、そのマルコ福音書にしても、ではその弟子たちのことを、もうお前たちはダメだ、だらしない奴らだと言って断罪しているわけではないんですね。むしろそのすぐ後でマルコはこの弟子たちに向かってイエス様が全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいっておっしゃっている言葉を記しています。つまりそういうお咎めになった弟子たちなんですけれども、その弟子たちを世界選挙に派遣しているんです。このマタイによる福音書もその構図は全く同じです。28章の18節以下ですね。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。派遣しています。で、私はここの箇所のイエスは近寄ってきてっていう言葉にとても慰めを感じます。信じたくても信じられない弟子たちに対して、そう、イエス様を一番肝心のところで見捨てて逃げてしまい、イエス様を十字架に見殺しにしてしまった弟子たちに対して、その弟子集団に対して、でそれは教会に対してということでもあると思うんですけれども、イエス様ご自身の方から近寄ってきてくださったんです。これはもうイエス様の愛以外の、許し以外の何者でもないのではないでしょうか。イエス様は自分の信仰に挫折した者たちをあえてその宣教に使わされるんです。これは驚くべきことだと思います。主はあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたすべてのことを守るよう教えなさいって、これまで内側に閉じこもっていた弟子たちを行けと、口語訳では出て行ってってなっていましたけれども、そのように送り出すんです。そこに閉じこもっているなと、行け。それは弟子たちが優秀な存在だったからではありません。イエス様が彼らを捕らえてくださったからです。宣教の働きっていうのは何より神様ご自身の働きですよね。その神様のお働きに参与するものとして弟子たちを派遣するんです。決して弟子たちの持ち前の力ではないんです。そして重要なことは、 イエス様は弟子たちを派遣するにあたってこのようにおっしゃいました。私は天と地の一切の権能を授かっていると、だからあなた方は行ってっておっしゃるんです。このことが弟子たちが派遣されることの、こう言ってみれば後ろ盾ですよね、根拠です。神様ご自身が、神様ご自身から弟子たちは天と地をすべ収める一切の権能を与えられた復活のイエス様があなた方と共にいるんだから、何にも恐れないでいいよって、そういうことではないでしょうか。この権能という言葉は、まあ、ギリシャ語ではエクスーシアっていう言葉のようですけれども、まあ、口語訳では権威っていうふうにこう訳されていた言葉です、まあ、どちらでも訳せる言葉です。でこの権威っていう言葉は新約聖書ではよくこう使われる言葉なんですよね。でそれはイエス様のお働きと結びついてよく使われる言葉なんです。イエス様が例えば山頂のお説教のところで権威あるもののように教えられたって、権威っていう言葉であるとか、あるいは罪を許す権威をお持ちであることを知らせるっていう、罪の許しの出来事の中で権威っていう言葉もこう用いられていたりします。つまりそれはこう相対的なこの人間の権力のような、そういった意味の権威ではなくって、神的なもの、神様だけがお持ちの、もう誰もがその力を認めざるを得ない力としての権威なんです。この神様の、イエス様の権能権威を弟子たちは受けました。弟子たちはこの神様の力に覆われたんです。それがもっと明確になるのは聖霊の注ぎを受けた日、つまり五旬節ペンテコステの時だと思いますけれども、ここで復活されたイエス様が使わすっていうことは、弟子たちはもう新しくされたものにこう作り変えられ始めているんだと思います。そしてこのことは今この時代に、まあ、ガリラヤの山ではありませんけれども、イエス様が先にそこに行っているからそこにやってきなさいと招いている教会に連なることが許されている私たちも、復活のイエス様の息吹をいただいて新しくされたもの、新しいものとされているんだと思います。そこには十字架による罪の許しがあり、復活による神聖と覇権が起こっているのではないでしょうか。私はこのことを思い巡らしている中で、パウロが書いたエフェソの信徒たちに送ったあの手紙の中のパウロのお祈りの言葉を思い起こしました。エフェソの1章の17節以下なんですけれども、これは僕は復活の主と出会う私たち一人一人への本当に素晴らしい祈りなんじゃないのかなって思ったんです。エフェソの信徒の手紙の1章の17節からちょっと読んでみたいと思うんです。お聞きください。パウロはこう祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださいますように。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。神はこの力を キリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりではなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる座の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場です。ここには、人間の世界を超えた究極的な希望があると思います。そしてそれを提供できる場が、キリストが生きたも教会であり、また私たちはその頭なるキリストに捕らえられ生かされているんだと言っているんだと思います。神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるようにとパウロは祈ったわけですけれども、パウロは自分が体験した救いの恵みがどんなにすごいものなのか、神様の栄光に満ちたものであるのか、それをこう体験しましたから、あなた方もさらにその恵みの奥行きを悟ってほしい、あなた方はすでに新しい霊の中に導かれているのだからって祈りながらこう語っているんだと思うんです。最近電車に乗るとどうですか、アナウンスで人身事故のニュースを聞くことがとっても多いなって思いませんか。なんかこの世の中、またこの日本、なんかとっても今危なっかしい国になっているような気がして仕方がありません。誰もがうつ病になりうるような時代だと精神科医の方は言います。誰もが生きることの危うさを抱えています。誰一人例外はないと思います。私たちの生の生きることの真の土台って何なんでしょうか。経済ですか、お金ですか、あるいは健康ですか。そういったものが破れればもう生きていくことを諦めざるを得ないんでしょうか。そんな脆いものなんでしょうか。先日のことなんですけども、私が不定期にボランティアに参加させていただいているある電話相談でこんな電話を取ったんです。ちょっと詳しいことはちょっと語れないんですけれども、その電話を取りましたらば、男性です、多分40代か50代、電話を取りますとその方が静かな声で、なぜあなた方の電話相談には希望のという名前がついているんですかって聞くんです。それで私はこんな電話初めてだったのでちょっと戸惑いましたけれども、それは私たちの祈りなんです。電話でつながること自体希望が与えられることだと思っているんですと申しましたら、その方は、私はうつ病で苦しんでいます、うつ病だけではなくて体もどんどん自由が効かなくなり、いつも悪夢ばかり見ています。希望という言葉はパンドラの箱で開けてしまってはいけなかった、そういうものがあると思ってしまうからかえって苦しくなる。絶 絶望の中で、しかし生き続けなければならないということほど辛いことはないというようなことをお話しされて、正直どうしようって思いました。私はこう電話を受けながら、神様どうぞこの方を今捉えてください、心に光を与えてくださいって心の中では祈りました。少しその方の話ですけれども、その方は教会にも行かれたことはあったようですが、詳しい事情は分かりませんけれども、もう行く気はしないとおっしゃってました。でもこのように電話はくださっているということは、この方にとっては孤独が一番苦しいのではないかなって思いました。その時に私はイエス様の十字架の上の祈りを思い起こしました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そして私はその方にこういう祈りを捧げた、十字架の上で祈りを捧げたイエス・キリストというお方は、あなたの絶望を知っている方だと私は信じています。どうかこの方に叫んでください。この方は生きていて必ず耳を傾けてくださいます。今日こうやって電話だけどもつながれて嬉しかったです。孤独を感じたらまたこのダイヤルにお電話ください。あなたのためにお祈りをしていますって言いました。それがどうその方の心に届いたかどうかは分かりません。僕はとても無力さを感じました。けれどもその方は最後に、今日は話を聞いてくれてありがとうございましたと静かに言って電話を切られました。イエス様は死んだ過去の方ではなく、今生きておられるお方です。このお方は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって、弟子たちに、そして私たちに対しても約束をしてくださっているお方です。この言葉ってマタイの福音書のクリスマスメッセージでもありますよね。インマヌエル、あなた方と共にいるんだと、いつも。僕は神様の権威っていうのは、神の独り子でありながら一人十字架にかけられ、人間の闇と悲しみと罪と絶望をとことんまで味わうことをなさった、そういうインマヌエルであるお方の権威なんだなって思いました。このお方は世の終わりまでですよ、世の終わりまで共におられるって言われます。もう世の初めから終わりまでを、この方は主は権能と憐れみを持って治めておられる方なんですから、私たちのこの地上の存在をもう初めから終わりまで、生まれる前からでしょう、そして死んだ後もでしょう、ずっとこの方は知っていてくださっている。その方の愛に包まれている私たちの命なんだっていうふうに信じていいんだなって僕は思います。クリスマスを迎えようとしています。イエス様が近づいてきてくださいます。この方とは新しく出会いたいと思います。イエス様の派遣をいただき、新しい教会の歩みをしていきましょう。お祈りいたします。神様、今日も御言葉をありがとうございます。あなたは今日私たちに出て行って私が生きていることを述べ伝えなさいと派遣してくださいます。あの時の弟子たちは、こんな自分を神様は顧みてくださるはずはないと絶望的になっていたことだと思います。しかし主がその弟子たちを捉え、あなたの力で覆い、 あなたのことを述べ伝える器として作り変えてくださいました。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであると。主を感謝いたします。あなたを新しくお迎えさせてください。私たちのこの川越教会をどうか用いてください。クリスマスの誠の喜びを一人でも多くの方々と分かち合うことができますように。今日この場においでになれないお一人一人の上にも主の恵みとお支えが確かにございますように。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。